運がいい人の30の習慣、その1、運がいい人は運と呼び名付く。運がいい人は運と呼び名付きます。話を前向きに肯定するということです。だから運が良くなります。もしあなたが話をしているときに相手の反応が全くないと本当に話を聞いて理解しているのか考えます。笑いもせず、うなずきもせず、無表情で話を聞いているとだんだん会話が進くなりますね。しかし相手が運と呼び名付けると話を聞いて理解してもらえていることがあります。時には笑ったり適度に質問したり通行がさらに会話は盛り上がることでしょう。だからもっと話をしたくなり、さらに興味が縮まります。運がいい人になりたければまず運と呼び名付く練習から始めましょう。うなずくことは運が良くなるための方法なのです。運と呼び名付く。運がいい人の30の習慣、その2、嬉しい時だけにっこりするのではなく、普段からにっこり笑うになる。何々のように悩んでいる人は嬉しい時があった時だけにっこりします。にっこりしたいのは嬉しいことや楽しいことがあった時にする表情です。それは当然のことです。その明るい表情が限定されていませんか。嬉しいことがあった時だけ笑うになる。カメラを見られた時だけ笑うになる。好きな人の前だけ笑うになる。笑顔はそういう限定的なものだと思っています。しかし運がいい人はちょっと違います。嬉しいことがまだ起こっていない人の日常からにっこりしたいようになっています。にっこりとはいえ大げさな笑顔になる必要はありません。むしろ自然な笑顔は逆に周りの人が引いてしまいます。そうではなくて口元の少し詰める程度のにっこりです。普段からにっこりしたいようになるとあなたの当たり前の表情を慣れるわけします。特別な時だけ笑顔になるのではなく、あなたの平均的な表情からよくしていきましょう。普段からにっこりしたいようになる。運がいい人の30の習慣、その3、嬉しそうな表情をすると嬉しいことが次々と起こる。あなたがある日人に会いました。初対面の相手は嬉しそうな表情です。そんな時あなたはどんな話から話し始めますか。おそらく明るい表情で明るい会話から話し始めることでしょう。なぜ明るい会話から話し始めるのでしょうか。相手がにっこりしたようになっているからです。何かいいことがあったのだろうと思うと相手の表情や気分に合わせてあなたも明るい表情で明るい会話を話そうとします。無意識ですがそういう心がけをしてしまうのが人間です。相手が明るいとあなたも明るくしてしまいます。もし初対面の相手が明るい表情だったとしたらどうでしょうか。おそらくあなたは相手が明るい表情なので会話がしづらくなるでしょう。何か悪いことがあったのか、機嫌が悪いのか、むやみに話しかけるのはやめよう。そう思い話しかけることさえ控えてしまうでしょう。暗い表情の人には暗い声が流れ、きちんと相手に触ってしまうことが怖いことです。あなたの顔は出来事を使用する強力な磁石です。表情はそれだけ強い力を持っているということです。明るい出来事が起こってほしいなら明るい表情をしましょう。不自然な顔をする必要はありません。口元をにっこり詰められたり、その時こそ明るい表情をすることで人生は全く変わったものになります。にっこりしたいので明るい出来事を使用する。運がいい人の30の習慣、その4、席を離れるときはきちんと椅子を戻す。レストランで食事をしたときのことです。楽しい会話を楽しみ、美味しい食事を味わい、帰ろうと席を立ったときのことです。この瞬間に気をつけたいことがあります。きちんと椅子を戻してから席を離れるというものです。椅子は誰も気にしないことですが、その人の内面が見える部分の一つ。食事、店員、お店に対して感謝を表現できるよう席を離れるときは、きちんと椅子を戻してから離れるようにしましょう。そういうちょっとした時代は、お店の人は見ています。きちんと椅子を戻している人は、品のある人であり、便利なマナーのある人です。きちんとしゃれるお客様には、店員もさらに丁寧に接しようと心がけるようになり、お互いが気持ちよくなります。きちんと椅子を戻した方が、食事の味わいになり、気持ちよくお店を歩いていきます。席を離れるときは、きちんと椅子を戻す。運がいい人の30の習慣、その後、バトンの方はなぜ天才なのか。運のいい人は前向きに考えます。ここで出来事を前向きに受け止める人生を探してみましょう。まあいいか。だから、よくなる。ありがとう。もちろん、これだけではありません。皆さんの言葉を探せば、他にもたくさんの思いがあることでしょう。様々な皆さんの言葉を探すと、やはり、あの漫画を思い出すには、いられません。浅草九条の代表作品、天才バトンです。一番いい言葉を探すと、天才バトンで登場するのは、この名言が思い浮かびます。これでいいのなんです。浅草九条さんの名言であり、天才バトンの方の口癖でもある、これでいいのなら、究極のグラスを見たことです。浅草さんも普段からよく気にしていたそうです。何が起こっても否定しない。くよくよしない。あのままを受けて全てを肯定するという前向きな姿勢。これこそ、運のいい人が見つけている姿勢です。あのままを受け止めて、笑って楽しめばいいんじゃないかということです。本当の天才はどんなことがあっても前向きに受け止めます。バトンの方は天才です。なぜ天才かというと、全てのことを前向きに肯定して受け入れる姿勢があるからです。どんな人の悪口も言いません。これでいいのなということで、あらゆる場面のパッと明るくさせます。バトンの方も素晴らしいし、そういう漫画を創始した荒瀬先生も素晴らしいグラス表現の中心だったのでしょう。荒瀬さんの究極のグラス表現の中が前向きな漫画を生み出しました。読んだ人たちにパッと明るい笑顔をさえ、社会に大きな罰を与えました。素晴らしい人生哲学を表現した荒瀬さんの名言の中にです。あなたが辛いことに口ずさんでみましょう。これでいいのなと、すると辛いこと、悲しいこと、嫌なことがあったと、あらゆる本当にこれでよかったんだと思います。運がいい人の30の習慣、その6、積極的に反省をする人が成長する。成長するためには反省が必要です。過去の自分を振り返り反省することです。過去を振り返るのはくよくよするためではありません。これからくよくよしないためです。過去の過ちや失敗を振り返って、あの時は何でバカなことをしたんだと思うことをたくさん思い出しましょう。ほんの少し心が痛む作業ですが、重要なポイントです。自分で自分の悪いことを良くないことを見つけましょう。次は自分なりにあの時はどうすればよかったんだという解決策を考えましょう。良いことは良い行動、良い考え方を自分で発見します。解決策があなたの中で完成すれば、次はそれを現実の世界で具体的に実行しましょう。頭の中でものではなく、必ず現実の世界で実行することが大切です。すると、できなかったことができるようになります。失敗したことも成功するようになります。うまくいかなかったことがうまくいきます。ため息をついたことが一つずつ改善され、理想的な人間へと修正されます。人は誰でも初めから完璧な人はありません。しかし、人生では何でもやり直す機会を神様から与えられています。できないことは反省して次に生かせばいい。反省をすることで一つ一つの欠点が修正されて完璧へと近づきます。この反省こそラッキーになるためになくてはならない要素です。あなたの事情はだんだん改善されてラッキーなことがたくさん起こり始めます。今日はあなたを反省しましょう。自分が悪かった。少し言い方が悪かったから。自分で自分の悪いことを見つけるのは苦しいことですが、そもそも自分のためのことは努力の必要なことです。だから反省する人の人生は明るいのです。積極的に反省する。運がいい人の30の習慣、その7、靴の軽さは心の軽さと比例する。足元にある靴は体の中では一番目立たない部分に位置します。しかし靴は仕事をしている間はずっと立ち続け地面と常に接している部分ですが、一番汚れやすい部分でもあります。目立たないけど一番汚れやすい部分のあなたはどうしますか。さあ、ここで例えの人に分かります。一番目立たないことから靴を取っておくでしょう。一番汚れやすいことから靴を毎日磨くでしょう。靴とその人の心の内面の中に見えるところです。靴を見ればその人の心の内面がよくわかります。靴なんて誰も見ていないよ。そう思って放っておくのはよくありません。そういう人は大切なことは集中して頑張りますが、そうでないことは手を抜いて思わず失敗を招きます。靴を新しい人はアナッキーな人です。本当に大切な部分とは毎日使うことです。人生の中で最も使用頻度が高く、最も汚れやすく、最もお世話になっているところこそ靴です。靴の綺麗さは心の綺麗さに比例すると言っても過言ではありません。人を見るような人はまず靴を見ます。一番目立たないからこそその人の心が一番よくわかるところです。運のいい人の靴はピシャピシャです。毎日お世話になっているから毎日欠かさず磨きます。磨かれた靴はあなたを反省しますから、見る人が目立たれます。人と目を知るためには靴を見てみましょう。あなたもいつ磨いても大丈夫であるように今すぐ靴を磨いておきましょう。毎日お世話になっている靴を磨く。運がいい人の30の習慣、その8、うまくいった話を真剣に聞く。うまくいった話を真剣に聞きます。うまくいった話だけを聞いてみればいいと思っているのではないでしょうか。誤解をせずに言ってしまえばよくありません。うまくいった話は勉強になるから真剣に聞こうとします。一方、うまくいかなかった話は縁に悪い、深い、面白くないと聞こうとしません。しかし、運のいい人はうまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞きます。なぜこうした違いになるのでしょうか。それは成長するためには成功と失敗の両方を知っておかなければいけないからです。光を当てるためには影をしなければなりませんし、光を当てるためには光をしなければなりません。裏表はセットであり、片方がバランスを崩してしまいます。左右、上下、後手、裏表、関係、明暗など、あるいは面接なり、それぞれバランスを取っています。運が良くなるためにうまくいった話だけ聞いているとあなたのバランスを崩します。うまくいった話に加えてうまくいかなかった話を知っておけば、プラスの面とマイナスの面の両方もあります。あなたがより良い商品を選ぶときには、その商品の長所だけでなく、欠点も知ろうとすることも同じです。長所だけに乗らせて判断すると思わず失敗もあります。商品の購入者と何か欠点を知ることになり、こんなはずがなかったと後悔することでしょう。まず長所と欠点を自覚することです。両方知ることで初めて正確な判断と選択ができるようになります。両方を学んだ人は人生の選択において良い判断になります。本当に良い選択や判断をするためには、しっかりと両方しなければいけません。運のいい人はうまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞きます。さらに素晴らしいことがあります。うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く姿勢を持つと、あなたのコミュニケーション能力があります。相手の話をあのまま受け止める姿勢になるので、あなたの印象が良くなり、非常になります。人間関係が良くなればさらにラッキーになる50段なのです。うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く。運がいい人の30の習慣、その9、あなたが一番嫌いな人こそ今あなたに最も必要な人。運が良くない人は嫌いな人を避けようとします。運のいい人は嫌いな人を求めようとします。あ あなたにとって一番必要なのは今ある人のように思います。確かに今ある人の方が抵抗なく話の芯もあります。話も盛り上がりやすいです。楽しい時間を過ごせることでしょう。しかしあなたにとって一番必要なのは今はない人です。大嫌いな人です。あなたにとって異物だからこそ嫌いませんが、だからこそ今はあなたにとって一番必要と思います。その異物を求め受け入れた時にあなたは急成長します。異物を取り入れないといつまでも成長は停滞したままになります。思い切って異物を受け入れた時に新しい今が終わって良い考えになります。過去を振り返れば代表的な例があります。日本です。1853年、突然、外国から船がやってきます。天の国内号です。当時、日本国内では外国人の排除しようとする強い運動が起きました。自分たちは異なる人種の人たちは言葉の文化を捨てて合わないため、受け入れるのが嫌でした。しかし、異物だからこそ、今日本の成長に必要だと感じた坂本龍馬や葛西秀吉が運動をし、そこと異なりました。異物や外国人を受け入れたからこそ、日本の急成長を目指し、明治維新に繋がりました。こうした前例があると、異物こそ必要であることがわかります。例えば、あなたが一番嫌いな人こそ、今あなたにとって最も必要な人です。あなたが異物を感じているのは、つまり今あなたに足りないということです。自分とは異なる哲学、文化、考え方などで排除しようとします。しかし、一度受け入れることです。異物を感じていますが、本来は一番必要な要素のはずです。異物こそ感じなければいけません。それを受け入れた時に、あなたは急成長します。異物だと感じた外国から文化を受け入れたことで、明治文化が日本の成長に貢献したことと同じなのです。合わない人、嫌いな人を受け入れる。運がいい人の30の習慣、操縦、カップラーメンの3分の待ち時間も無駄にしない。運の良くない人は今時間が3分できても何もしません。カップラーメンの3分の待ち時間何もせずやるとすればただテレビをぼっと眺めている程度です。確かにたった3分では仕事らしい仕事はできませんし、勉強らしい勉強もできません。しかし運のいい人はたった3分でも無駄にしません。カップラーメンの3分の待ち時間でもできる小さな仕事や勉強をします。仕事らしい仕事はできなくてもさらに仕事ができるでしょう。勉強らしい勉強はできなくても安堵の安置くらいならいくつかできることでしょう。そのちょっとした積み重ねで人はさらに運の良しに変わるのです。たった3分も無駄にしないようにする。運がいい人の30の習慣、操縦時、スピードの速さは運の良さに伝達する。運が良くなるためにはまずスピード重視です。スピードを持って勉強や仕事に当たる習慣を持ちましょう。スピードが遅いとあらゆるのを逃してしまいます。好きな人と隠しようかどうしようかずるずるしているとそうしているうちに他の人と付き合い始めてしまいます。まず積極的にアタックすれば大きな前向きな流れがあります。大きなそのまま付き合えばいいし、何なら諦めて他の人を探せばいい。勉強のものをしていると試験管理を勉強しようになる前に試験になります。まずスピードをつけて勉強して復習にたっぷり時間をかけるような試験で動かします。スピードイコール運の良さです。スピードに限らず成功するのです。スピード重視でござる。運がいい人の30の習慣、その順に、目の上は返事が早い。運が軽くて勝てないのはスピードです。運が良くない人はスピードがないのが原因です。また運が良いあなたが好きな人にメールをすることを考えましょう。打者メールの返事がすぐ返ってくれば嬉しく感じることでしょう。メールを送ったらこの3分後に返事が返ってくると一言のメールでも愛を感じます。そういうことは進展も早いはずです。返事を早くしているということはそれだけ自分のことを大切に思ってくれていることがわかるからです。事実あなたが好きな人のメールにはできるだけ返事を早くしたいと思うでしょう。好きな人にはできるだけ返事を早くしたいです。その気持ちは返事の早さに現れ相手も伝わります。恋愛上手は返事が早いです。返事が早いから恋愛上手です。恥ずかしながら好きということがありなくても返事が早いので相手に好きだということが伝わってしまいます。愛を伝えるために好きということはありません。返事を早くすればそれで十分に伝わるのです。返事を1秒でも早くする。運がいい人の30の習慣、その13、自分も他人も完璧を求めない。100点を目指す。100% を目指す。間違ってはいけない。1秒でも遅れてはいけない。こうした完璧主義は聞いているだけで伝えてしまいますね。もちろんそういう完璧を求める姿勢がいけないわけではありません。何事も完璧にこなそうとする姿勢や心では確かに素晴らしいことです。職種によっては尊さえ正確でもあります。しかしそもそも人間が完璧にできているわけではありません。物忘れ、うっかりは誰もが経験することです。人間が完璧にできていないのに人間がする仕事を完璧にしやろうとするのはおかしいと思いませんか。少々無理のある呪文です。人間は誰でも欠点の一つや二つあります。完璧を求めようとすると自分も苦しみますし、相手も苦しませてしまいます。自分も他人も完璧を求めては窮屈なので悩みを求めることでしょう。さあ、運が良くなるために完璧を求めない習慣を持ちましょう。自分も完璧を求めず、相手も完璧を求めません。60点には70点くらいでいい。80点もあれば両手を挙げて大喜びです。完全な生き方の方が完全な人間には自然です。完全な生き方をする。夢を持つと運が良くなります。夢を持っていると夢の達成に必要なことも、できることなどが何か目につくように見せやすくなるからです。夢を持つと変わらない日常のはずです。自分が変わったわけでもなく、人間関係に変化があったわけでもなく、ただ変わったのは夢を持ったということだけ。しかし、事実として夢を持った瞬間から少し日常が変わります。私もそういう経験をしました。なぜこういう現象が起こるのでしょうか。一つ、わかりやすい例を出しましょう。今、あなたはディスプレイを見て、このハッピーライフスタイルの文章を読んでいることでしょう。赤、おいしくしながら、今すぐ読むのをやめて、赤い周辺を回しましょう。さあ、どうぞ。さらす時間、いかがでしょうか。赤、おいしくして周辺を回すと、平凡であるはずの風景に何かが見られて見えたはずです。では、次に黒、おいしくして回しましょう。さらす時間、どうでしょうか。おそらくあなたは不思議な現象を体験したはずです。意識したものが何か違って見えたのではないでしょうか。私が言いたいのは意識したものは目につきやすくなるということです。人間はそもそもフィルター機能であり、夢を持つとフィルター機能のスイッチが多くなります。人間の頭はよくできていますね。あなたが探しているものを少しでも早く見つけるために夢を持つとスイッチが多くなります。夢を持った人は自分の運が良くなったように感じます。自分に都合のいいものが次から次へと見えてくるからです。実はなかったわけではなく、あなたが今まで気づかなかったからです。夢を意識することで夢の上に必要なものを見つけやすくなり、叶いやすくなります。そのため何も変わらない日常でも夢を持った瞬間から日常が変わって見えます。夢を持つと日常が変わって必要なものが見えてくるとはそういうことです。運が良くなるためには夢を持つことです。夢を持つことで夢が叶いやすくなるのです。神は手助けしているように夢を持つ。運がいい人の30の習慣、その15、話を15秒以内で述べる癖をつける。話がない人は運を逃してしまいます。だから話になる理由は明快です。話がまとまっていないからだらだらになっています。そういう話は大して聞く価値はありません。焦点が破れて曖昧な表現が多いので真面目に聞いていても意味が少ないです。そのだらだらした雰囲気はしっかり相手に伝わります。たとえ話の内容が面白くてもだらだらしていると印象が悪くなります。だら長い話は仕事でも恋愛でも友人関係でも損します。言いたいことを短く簡潔にまとめる癖をつけることで自分も話しやすくなりますし相手にとっても聞きやすくなります。では肝心の話を短く簡潔にまとめるためにはどうすればいいのでしょうか。ポイントは3つあります。1、結論から話す。2、筋を通す。3、言いたいことは一つに絞る。たったこれだけで OK です。第1は結論から話すというポイントです。結論から話をすることで相手のテーマや内容に伝わります。大切なことを出して後回しにしたくなる気持ちもあるでしょうが、いきなり話してしまいます。人間の集中力、記憶力が一番高いのは話の始めです。その後、次第に集中力が衰え、記憶力も残りにくくなります。最も大切なことを最初に話すことで相手の話の内容に集中力、印象が高まることでしょう。第2、次を通すというポイントです。なぜそう思うのかというならでは、ただ気分に左右されて話をしているように聞こえてしまい、説得力に欠けてしまいます。私は話しとだけ言うのではなく、私ながら話しと次を通しましょう。私はこう思うとだけ言うのではなく、私ながらこう思うと次を通せばいい。きちんと理由をつけて話しにすることで相手は話を笑ってくれます。第3に言いたいことは一つに絞ることです。二つもいつも同時に話をすると話をする方も大変になりますし、話を聞く相手も頭が混乱することでしょう。1は1テーマ見せればいい。これは3つのポイントを踏まえ話を10秒以内で述べる癖をつけるようにしましょう。10秒は一瞬ですが、話し上手は10秒で最大のです。話は10秒以内で述べる。運がいい人の30の習慣、その16、今日の引き寄せには偶然も一つ努力が大切。今日の引き寄せにはどうすればいいか。それは偶然も一つのポイントです。今日は人のコントロールが及ばない神秘的な出来事。今は滅多に話せんが偶然なら得意あるでしょう。偶然が起こった時、単なる偶然で終わらせるのではなく、しっかり生かして幸運に変えることが大切です。そうすれば自分のことだけしないで幸運を作り出せます。すなわち今日の引き寄せることが可能になこんなことであなんて偶然だねと、かなり驚きます。少し立ち話をした後、そのまま別れることが多いでしょう。こういう偶然こそ、いつもです。せっかくなら一緒に旅に行かない、と誘ってみましょう。もし相手が OK してくれば、仲良くなる感じになるでしょう。うまくいけば、交際に発展する可能性もゼロではないはずです。偶然を生かすことで、興味に入ることができます。レストランで食事を注文した際、データが来ましたので、違ったようにアドバイスします。次の使用をお願いすることもできますが、そのまま食事をいただくといいでしょう。普段なら注文しない食事を食べることで、相手の腹を取って、新しい変化を楽しむチャンスになります。チェットを予約しようとした際、一般的な売りで特等席しか残っていなかったとします。売り切れがしかないと諦めることですが、こうした偶然を生かしましょう。これ本命と考え、そのまま特等席を予約すれば幸せな出会いと楽しめ、興味に入ることができます。あらゆる偶然は届くものではなく、いつもの 偶然は幸運の条件が半分整っている状態です。すでに条件が半分整っているのですから、もう半分の条件を満たすのはそれほど難しくありません。あなたは日々様々な偶然を体験しているでしょう。偶然が起こったらそのまま終わらせるのではなく、なんとか生かせないか考えてみてください。地方を意識すれば、どうせ生かし方が見やすくなります。生かし方さえ工夫すれば全ての偶然を幸運に変えることができると言っても過言ではありません。偶然が起こるのは偶然ですが、偶然を生かすのはあなた次第です。そうすれば自分の意思と努力で幸運を引き寄せることができます。偶然を生かして幸運に変える。運がいい人の30の習慣、その17、神に書いたメッセージは神を伝わる。神に書く習慣があると運が良くなります。今日しなければならない仕事を神に書くと誰かが語ります。物忘れがならない仕事が効率よく進むようなに神とやる気が出てきます。なぜ神に書くと物事がうまくいかないのでしょうか。神に書くとは神に伝えていることと同じからです。神とはつまり神のことだったのです。神様は神に書いたことを行えていません。神に書いたことを行えていません。神様とはいえ、あなたが持っていることは見えないので分かりません。しかし、神に書いて文字として見えるようにすれば、神様も見えるようになります。あなたがしなければいけないことを神に書くと、神様の望みとの差に手助けしているようになります。神と神は同時です。どんどん神に書くせるようにしましょう。しなければいけないことは頭で覚えるのではなく、神に書きます。人に聞いた話は忘れないようにメモとして神に残しましょう。すると、どんどん運が上向きになります。神様の見られるのがあなたを手助けしているのです。神に書く習慣をつける。運がいい人の30の習慣、その18。運のいい人が身を固めるのは人の噂ではなく、自分の内心の声。運がよくない人は人の噂が大好きです。それもできるだけ他人の不幸な人を好みます。自分より不幸な人を見せて、まだ自分の話だと見かしてことを安心したい。それは真似のようなものです。一時的に安心が得られても本当に自分自分に自信がないので、どんどん他人の噂を求めようとして病みつきになります。他人を乱すことでしか安心が得られないのはなんと寂しいことでしょうか。ましてや、他人の噂だけを聞いていると、自分が本当にやりたいことや正直な気持ちがわからなくなります。噂だけを聞いていると、自分にとって何が正しく何が曖昧なのかよくわからなくなってしまいます。本当に運のいい人は噂に耳を傾けません。自分の内なる心の声に耳を傾けます。自分が本当にやりたいことや自分の正直な気持ちに従って行動します。道に迷ったりすることなく、自分らしい人生を歩みます。人生の主人公は常に自分です。他人の噂はあなたの成長に必要なことがむしろ邪魔になります。他人と比べるのはやめましょう。まず、自分の正直な心の声に耳を傾けるのです。自分の内なる心の声に耳を傾ける。運がいい人の30の習慣、その19、運のいい人が1日までで最も口にしていることは何だとである。突然ですが、一つあなたに質問させてください。あなたが1日までで最もよく口にしていることは何ですか？口癖で構いません。ベスト3を挙げてみましょう。考える時間。さて、ありがとう口癖までベスト1になることを振り返ってみましょう。どんなことがベスト1になりましたか？運がいい人になるためには必ずベスト1でなければならないことがあります。ありがとうです。運がいい人が最も口にすることは例がなくありがとうという感謝のことです。ベスト2を大きく話し、何とぞトップのはずです。自分が今していることに感謝すれば、生活の様々なことで感謝する機会があるはずです。友人に手伝ってもらったとき、手に柄をついてもらったとき、肩に身についていることを教えてくれたとき、数割は気にありません。些細な感謝もありがとうと礼を言うことが大切です。感謝すべき場面はもちろんのこと、些細なことまで感謝に気づき、ありがとうと礼を言います。つまり、運がいい人は生活のあらゆる場面から感謝を引き出すのが上手です。些細なことも喜びますから、感動があります。自分も喜び、感謝をすれば将来も喜びます。そうして運が良くなります。運が悪い人は、ベスト1がありがとうではありません。そういうことが感謝のことまでベスト3には入っていません。無口無言は日本人の目標していますが、感謝をすることは無口無言はいけません。運が良くなければ、少し大げさに感謝する習慣を持ちましょう。自分でまず感謝を見せる努力、感動を見せる努力が必要なのです。些細な感謝を見せ、礼を言う。運がいい人の30の習慣、その20、下を向いて歩かない。私が学生時代、いつも下を向いて歩いている男と間違えました。元気がなさそうだと思って、どうしたの？何があったの？と尋ねました。すると、何でもない。下を向いて歩いているだけとあっけらんとした返事が返ってきました。事実、体調が悪いわけでもなく、嫌なことがあったわけでもないようでした。しかし、下を向いている姿は、今も元気がなさそうに見えてしまいました。友人だった私でさえ、彼氏が元気ような態度をしていました。その友人は、下を向いて歩くのが癖のようだったので、いつも元気がなさそうでした。実際は、元気があっても、いつも下を向いて歩いていると、いつも元気がないように見えます。見る人たちにそういう態度を与えてしまうので、下を向いて歩くのは損です。あなたはいかがでしょうか。下を向いているとお金を教えると気づきやすいという言い訳は反則です。お金を取りやすくなっても、ちょっとお金より大きなものを失っています。少なくとも、運がいい人は下を向いて歩きません。ただ、頭に前を向いて歩くだけでいいのです。下を向いて歩くのはやめる。運がいい人の30の習慣、その11、積極的になれば運が良くなる。運の悪い人は消極的です。見越しになると、ただでさえ最初がさらに辛く感じられます。消極的か積極的か。まさに態度と気持ちの問題です。仕事の内容は一緒でも精神的に落ち込んだ時、ストレスはいつも以上に大きく感じられます。一方、運のいい人は積極的です。積極的になれば、たくさんの人と運が良くなるチャンスに恵まれます。進んで仕事をする人の方が上達も早く、周りからの評価も良くなります。仕事を一生懸命にしていれば、仕事の幅を広げるチャンスも出てくることでしょう。勉強も消極的になってするより積極的にした方が身につきやすいです。よし、楽しんで勉強するぞ。と、前向きな姿勢になる方がなぜか吸収力が高くなります。この秋にも積極的な人の方が必ず成功率が良くなります。心の中で思うだけでは相手に気持ちが続きません。恥ずかしいことかもしれませんが、やはり具体的な行動が必要です。話したり、遊びに誘ったり、話をする機会を増やしたり、通称の方がうまくいきやすくなります。いくら恥ずかしくても気持ちを進んで伝えることが大切です。いきなり、ガスガスとした態度に急変する必要はありません。今よりも少し積極的になるだけでいい。昨日より少し積極的になることを毎日心がけたら、いつの間にかあなたは大きく変わっていることでしょう。今あなたはいかがでしょうか。当たり前のことですが、今一度心がけておきたい姿勢ですね。積極的になる。運がいい人の30の習慣、その12、嫌がらせになったことは次の日に嫌い。あなたは嫌がらせたときどうしていますか。運がよくない人は嫌がらせた瞬間に思わず痛みや恨みを感じます。むかつくな、疲れたな、あの人嫌い。思った瞬間にマイナスの言葉を吐くのは心も体も良くなりません。認めてしまうともっと辛くなります。余裕がなければ思わず人に断ったり自己弁償しやすくなったりします。今は適当を思いましょう。思ったことをすぐ言ってしまうと相手から離れ人間関係が悪くなるかもしれません。では、運がいい人はどうするのでしょうか。言いたいことがあってもまずただ我慢するだけでしょうか。いえ、運がいい人は祝福をします。言いたいことは次の日に言うという風です。日本の言葉に言いたいことは明日へということがあります。言いたいしてどうしても言いたいことがあればすぐ口に出さずよく考えて次の日に言うことです。人が向いて頭を冷やして冷静になれば自然を防ぎますし、よい解決策も思い浮かびやすくなるでしょう。嫌がらせた時には痛みや恨みをすぐ吐き出さず、まず深呼吸をしてぐっと加えましょう。大きく息を吸い込んで心を落ち着かせます。どうしても言いたいことがあるなら人が向いてから次の日に言いたい。頭を冷やす時間をすれば些細なことで痛みを感じていたことに気づくでしょう。時間の方が問題が解決しやすくなるのです。嫌がらせて痛くなったことは次の日に言う。運がいい人の30の習慣、その13、一例を極めると運が良くなる。運が良くないと思ったらまず一番好きなことをとことん突き詰めることが大切です。一つのことだけを突き詰めれば一つのことしかできない人間になります。一つのことしかできないという風に悪い性が良くない印象を持つ人になります。しかし、中途半端な人間より一つでも輝くと言われない人の方が運が良くなります。あなたの専門になり武器になるからです。私の職場に別からのバイクの道具があります。自分でバイクを買ってパーツの武器のものを改造しています。給料のほとんどをバイクに突っ込んでしまうことのバイクです。バイクのことはおそらく誰より詳しいことでしょう。もともと彼はバイクが趣味ですが、趣味が高じて国内の様々なところへバイクで出かけています。いわゆるツーリングです。バイクは自動車より小回りが利くので細い道も通ることができます。大渋滞も怖くありません。利便性がいいためかなり自由な移動ができます。日本国内なら北は北海道、南は九州までほぼ全てを制覇しています。彼はバイクが大好きですが、結果として日本国内の地位にも詳しくなりました。地位に詳しいだけでなく、地方の名所、道路より特産物も豊富な知識があります。体験から見つけた知識はまさに生きた知識です。国内の様々なところへバイクで出かけるので自然と地位に詳しくなってしまいます。先日も紹介層に行ってきたよ。すごく眺めが良かったと言っていました。私の名は愛媛であり、地方も詳しいはずですが、恥ずかしいことなら紹介層の存在をしませんでした。何それ？と期待してしまい、逆に彼は教えを受けたいです。バイクを作ったことで日本の地位に詳しくない地方の名所、道路より超特産物も素晴らしい知識を有しています。まさに一例は道に通ずるです。一つを極めることで波及効果があり、正しくなってしまいます。話をするためには評価するより狭く深くです。狭く深くを追求することで評価深くになります。まず一つを極めるという意味から始めましょう。一番好きなことを進めると最終的に様々な方面を取り越す人間になるのです。一例を極める。運がいい人の30の習慣、その14、コンプレックスこそ運の鏡。次と、まず、カナダの兄弟で有名な対策を書いた文豪のストレスキーは知り合いの経済が原因とします。また、貧困生活、借金返済、自分の連絡に苦しむなど、他の人生を送っています。そういう人生を運が見つけたことで対策ができられました。コンプレックスの多い人生だったため、会社は彼が運が世界を極められました。自分の見切りだった財布も生かしてしまえば魅力になるということです。あなたはコンプレックスのあるから人生が伸びないと悩んでいるのではないでしょうか。逆です。 コンプレックスがあるから人生がまずいはずです。美人は美しいため何もしなくても数多くの男性が寄ってきます。しかし、往々にしてそれは美女の体の目的であり本当に突き刺されているわけではありません。そのため、良い男性と結婚してしまい、結婚生活が不倫な場合があります。一方、顔形に恵まれない女性がいます。やはり、外見に恵まれないと男性からの同情も少ないです。しかし、逆に言えば、近寄ってくる男性は体の目的ではなく、本当の少女の内面的に良い見方が近づいているはずです。そういう男性と結婚する方が、より幸せな結婚生活を送ることができるでしょう。人間誰しもコンプレックスの一つや二つはあります。恨んだことで仕方ありません。むしろ、魅力に変えてしまいます。あなたは良い人生になるのではなく、あなたは素晴らしい人生になるはずです。コンプレックスこそ運の塊なのです。コンプレックスは魅力に変える。運がいい人の30の習慣、その15、地域を積み重ねて大きな夢を達成する。ダイエットに失敗する人は大きな夢を達成する。食べていないのに痩せられないという不満もんです。そんなはずはありません。食べていないのに痩せられないわけがありません。それは嘘です。そんな人間がいれば人類の真摯が現れたと世界中が騒いでしょう。おそらく生活のどこかで少しずつ食べているはずです。きちんと社食ではなく食生活のつまみを積み重ねているはずです。クッキーを食器立て、ポテトチップを食器立て、ジュースを食器立て、食器も積み重ねれば大きな糧になります。むしろ地域と食べてしまう方が結果として食品の食事より高糧になる場合があります。ダイエットしているはずなのに体重が減らないのはどこかで地域を積み重ねているはずです。その地域の積み重ねを夢の達成に応用していませんか。大きな夢をいきなり達成しようと思うと、脳を大きな仕掛けで始める前から達成してしまいます。しかし、食事サイズに加えて地域と進めていくのはそれほど難しくはないはずです。知らない間に地域と食べてしまう人の欲求を夢の達成に応用すれば、何か夢も達成できるはずです。できることから始め、少しずつ積み重ねていきます。ダイエットに失敗するならば、その年になります。地域と小さな夢を積み重ねて、いつか大きな夢の達成につながっていることでしょう。地域を積み重ねる。運がいい人の30の習慣、その16、笑顔は最高の化粧水。女性は黒髪や洗顔後に化粧水の保湿は欠かせません。若さを保ちたい、バラになりたいという夢が全ての女性の共通です。そんな化粧水は通常店頭店内で購入します。お金も必要です。手間もかかり面倒です。しかし、実は化粧水を購入しなくても全ての人がすでに化粧水を持っています。笑顔です。笑顔はどんな化粧水より効果のある笑いに作用があります。一生一笑一つ笑えば一つ笑えるという意味です。積極的に笑顔になることでどんどんその人は笑われます。笑顔ならシワを目立たなくさせ気持ちを元気にさせるの心身ともに様々な笑い効果があります。逆に一度一度ということもあります。一つ覚えば一つ増えるという意味です。シワを目立ち気持ちを暗くさせ心身ともに様々な溶け込み効果があります。できるだけ痛みを抑え笑顔になることです。笑顔は最高の化粧水なのです。笑顔になって笑える。運がいい人の30の習慣、その17、美人になるには外見からではなく言葉から。ある日街を歩いていると等身で子供の胸のような美人に出会いました。しかし話していることを聞いてがっかりしました。うざい、キモい、超やばい、美人なことを聞いて引いてしまいました。その人の本性が笑ってしまったからです。いくら美しい女性でも口にすることが汚いことはなしです。口から出ることはその人の内面そのものだからです。心の内で持っていることが言葉として外へ出てきます。心の内はその人の内面まで見えてしまいます。美人になろうとするためには外見から整えるのではなく言葉から整えることです。外見は生まれつきの顔立ちで考えるのになかなか思うように変えることができません。しかし言葉ならあなたの努力次第でいくらでも変えることができます。社会経験を積んで英語を学び、たくさんの本を読んで教養を身につければ、あなたから機能あることができるようになります。言葉が良くなれば人間関係や人に与える印象が良くなり、運も良くなります。美人になるには外見からではなく言葉からです。外見美人ではなく言葉美人になる。運がいい人の30の習慣、その18、10分前行動をするだけで運が良くなる。行動が早い人は他の人よりも得をします。誰よりも早くするだけで運が向上することは間違いない事実です。デパートの場面でも一番のみが一番得をします。選択肢は多いからです。自分の判断で多数の中から好きなものを選びます。行動が早い人ほど数多くの場面商品がより良いものを選ぶチャンスが高くなります。一方、行動が遅い人ほどつまらないものから残り選択の場合があります。行動が遅い人ほど風をつかまされる可能性が高いです。残るものには不可能ということもありますが、現実では残るものには足りないのはないです。場面では最後に残ったものが最後に一番のみで良いことをされる方が より良いものが手に入りやすくなります。早く行動する人が得をすることはそういうことです。早いもの順であり早いもの勝ち、なかなか通る世の中です。今あなたの行動をほんの少し早くしてみましょう。例えば10分前行動が取り組みやすいのではないでしょうか。たった10分で運が良くなります。10分早く会社に行き、10分早く仕事を始めます。それだけで運が上がります。早く仕事を始めることで他の人より余裕になり、いい意味なり、他者も優位になります。先にすれば調整するということの通り、早く始めれば他の人より優位になり、強運になるのです。10分前行動を行う。運がいい人の30の習慣、その19、散歩を習慣にしていれば、現状、やる気は自然に出る。散歩すると、現状が上がります。体中の締め込みが良くなり、体が温まります。筋力がついて、免疫力もアップして、健康促進につながります。同時に、頭の締め込みも良くなるので、脳が活性化され、やる気や元気も出てきます。歩いている途中に景色が変わり、人との出会いがあるので、楽しくなります。嘘だと思ったら、この10分でいいので散歩してみましょう。歩くだけで体験者になるという不思議な現象を体感することでしょう。一日の習慣に何かというと、体を動かしているからです。もともと、現状、やる気があるのではなく、体を動かす習慣があるから、現状、やる気が出てきます。記憶に打ち明けた状態で日常生活に向かえば、交渉も充実することでしょう。運の良しはどれだけ体を動かしているからです。神様に祈るより、まず散歩すればいい。元気がない、やる気がないことがないなら、まず外に出て散歩してみましょう。理想は1日1万歩です。散歩になってしまえば、すぐ歩いてしまう歩数です。1日1万歩を目指して、心身ともに健康な人になりましょう。1日1万歩の散歩を習慣にする。運がいい人の30の習慣、その30、自分の道の力を引き出す追い立てをする。どうしても、できないは運の悪い人の考え方です。運の悪い人は諦めるのが得意です。できないと思えばそれで話が終わります。諦めた瞬間に全ての希望がない可能性はゼロになります。運のいい人はどうしてもできないではなくどうすればできるんだと考えます。諦めずにどうすればできるのかと何度も自分に問いかけ、試行錯誤を繰り返します。すると、パッと極めて思いがけない改善策ができます。自分だけで解決できない問題なら親に相談したり、友人に助けを求めたりすればいい。自分だけで考えるのではなく、他人からの考えも大切です。こういうことでは、せわすること、自分の道の力が引き出されます。逆境があっても諦めないでいろんなことを考える癖をつけましょう。諦めず粘り強く考える習慣を持ちましょう。歩みをやめない限り道は続くのです。どうしてもできないではなくどうすればできるのかと自分に問いかける。運がいい人の30の習慣、まとめ、その1、運と同じく、その2、普段からにっこりした笑顔になる。その3、にっこりした笑顔で明るい出来事を引き寄せる。その4、席を離れるときはきちんと椅子を戻す。その5、これでいいのだと前向きに肯定する。その6、積極的に反省する。その7、毎日お世話になっている靴を磨く。その8、うまくいった話もうまくいかなかった話も真剣に聞く。その9、合わない人、嫌いな人を振り入れる。その10、たった3分も無駄にしないようにする。その11、スピード重視でぶつかる。その12、返事を1秒でも早くする。その13、不完全な生き方をする。その14、夢を持つ。その15、話は15秒以内でまとめる。その16、偶然を生かして幸運に変える。その17、神に書く習慣をする。その18、自分のうちの心の声に耳を傾ける。その19、些細な感謝を見せ声を言う。その20、下を向いて歩くのはやめる。その11、積極的になる。その12、嫌な人になったことは次の日に言う。その13、一例を極める。その14、コンプレックスは魅力に変える。その15、地域を積み重ねる。その16、笑顔になって笑える。その17、外見美人ではなく言葉美人になる。その18、10分前行動を心がける。その19、1日1万歩の散歩を習慣にする。その30、どうしてもできないではなくどうすればできるのかと自分に問いかける。